こんにちは。横浜で15年以上、犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。20年以上、1000組を超える飼い主さんとワンコさんに向き合ってきた経験から、コントロールよりコミュニケーションをテーマに、愛犬と心が通い合う関係づくりのお手伝いをしています。さて、今週はですね、先週いただいたご質問に対して、ワンちゃんの体のどこを見れば、要求して、これしてほしい、こっち来てほしい、と吠えているのか、それとも、あっちへ行け、こっちに来るな、と警戒や威嚇をして吠えているのか、その区別がつくようになるよ、ということを、体の表情、ボディーランゲージを通してご説明をしてきました。皆さんね、きっと私の配信をね、聞いてくださった方は、ワンちゃんのどこを見れば、ワンちゃんの気持ちがわかるのかということをね、学んでくださったんじゃないかなと思います。これはね、ぜひ犬が好きだけどちょっと怖いと思っている方やお子さんなんかにもね、教えてあげていただきたいなと思っています。この番組ではお迎えからお見送りまで愛犬の一生を7つのフェーズに分けて、それぞれの時期に寄り添った学びとヒントをお届けしています。うちの子をもっと理解したい飼い主さんに向けて配信しています。さて、今回は、ボディーランゲージというものではなくて、吠える声、ね、この声の表情についてお話をして、このシリーズの最終回とさせていただきたいと思います。声の表情って一体何よとね、思われるかもしれないんですけれども、私のみならず、おそらく犬業界にいる人たちというのは、ワンちゃんの姿、形が見えなくても、その吠える声を聞いただけで、ある程度どうして吠えているのか、どんな感じのワンちゃんが、例えば年齢とかね、犬種とかね、吠えているのかとかね、それがわかると思います。特にこのシーズンはですね、窓を開けるという方が多いですよね。まだエアコンを入れる前、そして気候もいいので、エアコンを入れる前にお家の窓を網戸にしてね、開けている方っていうのが多いと思うんですよ。そうするとね、どこからともなく聞こえてくるのは犬の声。先日も私はですね、娘のママ友さんからね、同じマンションに住んでるんですけれども、朝ね、6時ぐらいから近くの公園でずっと犬が吠えているんだよねということを聞いたばっかりなんです。あれってどうして吠えてるのかなということをね、そのママ友さんも私の仕事を知っているので、どうして吠えてるのかなっていうことを聞いてくれたんですよ。そこで私はね、そのママ友さんに、そのワンちゃんってどういう時に吠えてるかわかるって聞いたんですよね。そしたら、その公園はね、本当にマンションの近所にある公園なので、上から見えるらしいんですけれども、ベランダからね、見えるらしいんですけど、土日の朝になると、おそらくね、近所の方とか、まあお散歩をね、ワンちゃんとされて、そして帰りにね、息子さんと公園に寄って、どうやらボール遊びをしているらしいですよね。で、ワンちゃんはベンチか何かにつないで、息子さんとお父さんと二人でボール遊びをしているんだそうです。その間中ね、ワンちゃんがずっと吠えてるということなんですよね。うん。これね、まあ皆さん、ここまで聞いてくださってる方は、あ、このワンちゃんはね、きっとこのボール遊びに加わりたいんだろうな、ということで吠えてるんじゃないかな、と予想がつくと思うんですけれども。そうなると、これは要求吠えになるわけですよね。犬の吠える声というのは、いろんな表情、いろんな意味合いがあります。大きく、本当に大きくざっくり分けるとね、要求吠えと警戒吠え、そしてですね、さらに興奮吠えだったりとか、威嚇吠えだったりとか、そういった風に分かれていくんですけれども、本当に大きく分けると、この要求吠えと警戒吠えに大きくね、国語と算数ぐらいの感じで分かれていくんじゃないかなと思います。その後にね、 理科社会みたいな感じでくっついてくるのが興奮吠えだったり威嚇吠えだったり、そういった感じになるんですけれども、こちらの吠えについてはもう少しね詳しく、私はこの多分今年の中盤から後半にかけて少しねセミナーというかそういうことをやってみようかなと思ってます。やっぱり吠えっていうのは非常に悩まれる方が多いんですよね。で、この吠えに関してきちんと種類を知って原因を知ってそれに応じた対策を立てていかないと、この吠えというのは全く治らないんですよね。例えばその朝のママ友さんが見た光景というのは、あんまりワンちゃんがね吠えていると息子さんとかお父さんが時々ねワンちゃんの方に来てシーッとかね言いながらやってきて、ほら吠えないのとかね撫でたりお座りをさせたりしているみたいなんだけども、それでは全然やまないで、またお父さんと息子さんがボール遊びをすると吠えるようになってしまっているっていうお話を聞いたんですね。こんな風に要求をねして、僕も遊びに入れてよ、ワンワンワンワン、こっち向いてよ、このリード離してよ、そっち行きたいよってね、ワンちゃんが吠えてるところに時々ね帰ってきてお座りねとかね、シーとか言って、まあ静かに静かに落ち着いてみたいな感じで声をかけたり撫でたりしたとしても、またね一瞬後にボール遊びが始まると同じように戻ってしまうというのは、全くねこの近くに戻ってきてなだめるという行為が意味をなしてないということですよね。なのでこの場合の対処法っていうのは全く違う対処法なんですね。もしドッグトレーナーである私であったり他のトレーナーさんにこういう場合の犬の吠えを何とかしたいというふうにご相談されるんだったら、対応策というのは全く違うと思います。こんなふうにやっぱりワンちゃんの吠えを何とかしたいなと思った時には、その原因を知る、原因に合った対処の方法を知るということが必要になってくるので、これは今年の後半あたりに少しね、皆さんの吠える事例を集めて、それに対して一個一個動画を送っていただいて、それを検証しながら、こういう時はこういう対処の方法をしましょう。そしてね、ご自身で見分けが、その吠えの見分けがつくように、この時はこう、この時はこうという実践的な学びをしていくワークショップかセミナーかをやっていこうかなというふうに思っています。もしね吠えに関してちょっと自分のお家も悩んでるよという方は、ぜひね続報をお待ちいただきたいんですけれども、この吠える声、ワンちゃんの吠える声っていうのは大きく要求吠えと警戒吠えがあるよとお話ししましたけれども、要求吠えと警戒吠えの大きな違いというのは、要求吠えの方が長く続くということなんですよね。警戒吠えというのは何かおかしいぞということで、ワンちゃんが警戒して鳴らすサイレンのようなものなんです。ですので、サイレンが鳴るということは、そのサイレンに応じて状況が変わったら、それは止むという形になりますが、要求吠えというのは、ワンちゃん自身の要求が叶えられるまでずっと続く。ですから、長く続くワンちゃんの吠えというのは、基本的に要求吠えが多い。と思ってください。そのためにこの犬は一体何を要求してるんだろう、何がしたいんだろう、どうして欲しいんだろうっていうことを考える必要があるわけなんですよね。ここが分かっていないと、要求吠えに対して叱ってしまったり、先ほどの公園で見たお父さんとお子さんのように時々なだめたりしても全く意味がないということになるわけです。ではこの要求吠えなのか警戒吠えなのかをどうやって聞き分けたらいいのか、そんな表情にね、声の表情にどんな違いがあるのと思われると思うんですけれども、これは本当に大きく違いがあって、基本的に要求吠えというのは高い音程が高い音が多いです。例えば私のこの声がねデフォルトだとしたら、ワンワンワンワンみたいな感じの声が要求吠えに近いかなと思います。それはやっぱり高い声の方が音として通りやすいですよね。通りやすいですし、子犬の声って高いですよね。子犬が母犬や仲間のワンちゃんに何かを訴える。そのことで仲間たちが聞きつけて子犬のところにやってきてくれる。その経験というか、その声色に似たものを使うために要求吠えというのは 若干声が高くなりやすいです。逆に低い声、ね。まあ、私が、真似してもあれなんですけれども、ワンワンワンワンとか、うーとかね、みたいな、そういうちょっとくぐもった低い音っていうのは、これは警戒声になります。警戒音っていうのは低いことが多いんですね。うなりから派生する場合は特に低いことが多いです。うなり声っていうのは基本的にデフォルトの声色よりも低いことが多いですね。これは何から派生しているかというと、母犬が、もしくは母犬の周りにいる大人の犬が子犬に対して威嚇、もうこっちに来るなとか、あっちへ行けとかね、そういう意思を伝えるために、うーという音を出すんですけれども、この音が出たら子犬は、あ、今近づいちゃいけないんだな、ということを成長過程で学んでいく。そのために低い音っていうのは注意をしなくてはいけない音になるわけですね。ですから、その音を聞いて育ってきた犬というのは、低い音、イコール注意を促す音、つまり警戒する音という形になってきます。また、太く大きな低い声で威嚇をする、相手を威嚇するということになりやすいので、警戒して吠える声というのは要求する声よりも若干低めのことが多いです。いかがでしたか？今回は吠えの見極め方と吠えに対する対処法、そして吠える音、音程の違い、長さの違い、何かをお話しさせていただきました。今日はね、あくまでもざっくりとね、お話を要求吠えと警戒吠えだけに絞ってお話ししたので、本当にね、国語と算数についてお話ししましたよ、違いについて話しましたよぐらいの差がありますので、他にもね、たくさんいろんなシチュエーションでいろんな声をワンちゃんたちは出します。そういった詳しい内容に関してはね、また後日お話をしていきたいなと思います。もしね、うちの子吠えてしまって困るとか、どうにかして吠えをやめさせたいんだけれども、なかなか言うことを聞いてくれないとか、どうやって言ったらいいのかわからないという方は、ぜひ、私の単発オンラインカウンセリングであったり、犬のことを一緒にじっくり学びながら問題解決を導いていく、魔法の講座なんかを受講していただけると、より深く愛犬さんの心を知りながら、愛犬さんに合った接し方、対応の仕方を学べますよ。詳しくは概要欄をご覧ください。明日から連休となりますので、少し配信の頻度は落とす予定です。そしてね、時々ライブなんかもさせていただきますので、お気軽にお入りください。それでは皆さん、楽しいゴールデンウィークをお過ごしくださいね。最後まで聞いていただきありがとうございました。